今日のタイトルコールはみんなで言います。
お、せーの、
神奈川歯科大学職員の神奈川歯科大学職員による神奈川歯科大学職員
神奈川歯科大学
からのレディオショー、略してカナラジ
ー。イエーイ。あれ、みんなで取り組んだ夏、
夏、
夏いっぱい思い出を作りました。
修学旅行、
言ってない
よ。3秒に1回トイレに駆け込みました。
それ呪いですか、それでしょ。ああ
修学旅行の今届きなんだけど。
じゃあずっといたらいいんじゃん。
さっきのタイトルコールの特集ちょっと戻るんだけど、
はい、
多分なんか誰一人として多分合ってないよね。
なんて言った
、
神奈川歯科大学職員の、神奈川歯科大学職員による、神奈川歯科大学職員からの、
あ、じゃあ神奈川歯科大学からのレディオショー。
当てる、
ウェーイ。
でもね、あの全員間違えてた、俺も最初間違えてた。
いや、そらそらは言えてないよ、うん、もちろん、うん、いや、ユッキーが考えたタイトルコールだからね。
うむ、まあでも最終的に必ずって言えればいいんだよね。
うむ、必ずで収まれば。
そうだね、
略してたりするしね。
そうそうそう、セーブ。今日はじゃあようやくあれする、
こっちの話。だまだ進捗ないって、あの収録日とあれは違うから、まだ進捗してない。
そぼろさんの引っ越しはまだ。
自分の引っ越しの話したっけ。
したんだ。
したよ。
したか。
だって自分で住所さ貸してさ、
あ、 そう、
それをさピーってする作業があったからさ、それもマイナスだよ。あ、違う、プラスだよ。あれだよ、寄付だよ、寄付。
借金、儲かりまく
る。じゃあその時やってる、やってる。
あ、やってる、やってる。
その時はその
キャンセル、
キャンセル。そうね、でも意外と我々のオープニングとかのフリートーク好評らしく、あの天の声さんから、
ああ、ね、
本当なのか、ね、
本当なのか。
で一回もう全部フリートークでやればいいじゃんっていうね。
ね、
28分。そうね。
あ、でも豆知識のコーナーはやっぱり入れて、あとフリートークでも思ったんですよ、うん、
はい、
この間たまたまなんですけど、多分マクスさんが作ったもので、
うん、
多分これの1個か2個か、まあ、3個前の話になると思うんですけど、うん、
はい、
オープニングと、
はい、
マネ知識と、うん、エンディングで終わってるんです
よ。あれ
多分いいよって言われる前に多分やっちゃってます。
やっちゃってる。
そうだね。
そうなんです。いや、あれはですね、
確かに
あれオープニングとエンディングで、その2つ合わせるだけでも多分もう15分ぐらいだったんですよね。
おお。今私が編集してるのもそれになっちゃいますね。
なるほどなるほど。
はい、
マネ知識コーナーが長いとこうなっちゃうんですね。
うん。
いや、豆知識コーナー確かその時17分で、
あ、
それ
オープニングエンディングもかつ長い場合、
でもそれ用に僕はそれに合うように短めのオープニングエンディングをバクフさんを除いた3人で用意したんですよ、うん、
はい、
でもあのいなかったから、
はい、
意思疎通が取れず、あの長いそのコーナー、あのちょっと長めの豆知識コーナーに長めのオープニングエンディングつけてしまったせいで、まあ、そうなった
の
かなということ
なんですけど、
すいません。あ、ただちょっと一つだけ言わせていただきたいのが、
二つだけ言って、
二つ、うん、
二つ
かな、
多めに要求するのやめない、毎回言うんだけどさ、
なんかさ、こう一つって言われるとさ増やしたくなんだよね。
もう一つ、もう、
じゃあ、
いやー、三つ
10個ぐらい言うんだけど、
はい、
それはちょっとお腹いっぱいだわ、
私もよくわかんないんだけど、
はい、
まあ、その時のあの担当がまあちょっと私が編集するっていう話だったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、ちょうどですね、聞いた方がいるかもしれないんですけど、まあ、うん、エンディングでちょっとカニさんがとんでもないことを言ったっていう回だった
んですね。とんでもないこと、
あ、覚えてないですね。
あ、覚えてない、
はい、
あ、なるほど。
自分が悪口言われた回を自分で編集させられるっていう
屈辱な回でしたね。
そうだわ、
そうだったわ。
そうなんですよ、もうそこの場面でもう私が編集するっていうのを言ってるんで、私が編集するんだなって、はい
はい、仕組まれております。
そうそうです、それをですね、あのちょっとやらせていただいたのもあって、で早めにやった方がいいなっていうのもあったんで、ちょっと今回そういう時間の調整が難しかったんです
よね。まあでも結論楽しかったってことでよろしいんですよね。
そうだね。
あれか、イヤササ行く前か。
あ、イヤササ行く前ですね。
そうだね、イヤササ行く前
です。行く前ですね。
もう時系列が分かんなくなってきちゃった
ね。もうこれいつ放送されるんだろうっていう。もうそれすらも把握できてない。
作るのに必死だからね。
必死こいてますから。はい。
まあね、そんな感じでね。
はい。
褒美をなんかだからね。
はい。
何語だった今、うんだがんだって何語、うんだがんだって何
語、うんばぼ、うんばぼ、
うんばぼ、
うがんだフォーエバー、
え、何ですか、
え、
何ルワンダフォーエバーって何
じゃあ、あれちょっとあれじゃないあの体験が入ってきてない
体験が入ってきて
ないいいんじゃないもうでもストップウォッチもいい時間なんでこうウガンダフォーエバーしていいんじゃない
ウガンダフォーエバーって曲なんかありそうじゃない
曲じゃないけどね
あ曲じゃない
作曲する
ウガンダフォーエバ
ーもうちょっと忘れ
それだウガンダフォーエバー
カリさんはカリさんはもう音楽関係やめた方がいいと思う。
やばい今が
全然前世のやつがあるからさ。やめた方がいいよ。
全然
普通に野球の応援会になってるじゃない。
それや
じゃあオープニングも長くなってしまったので、はい、これで
次のフォーエバーする。
あフォーエバー。
じゃあ次のウガンダフォーエバー行きたいと思います。
これにてウガンダフォーエバーしよう。
はい。
ではウガンダ
フォー
エバ
ー。よく思いつくな。
さあ始まりました歯の豆知識コーナー
いやー
わっしょーい
わっしょい
やすごいすごい残った
わっしょい
新パターン、
はい、今週もね、はい、引き続き先週、はい、先々週に引き続き山本先生にお越しいただいております、
はい、ありがとうございます
よろしくお願いします
まあ、今回はね、1回目2回目と、お話しいただいた中で、はい、疑問に思ったことをどんどん質問していこうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
いや早速なんですけども、はい、1回目ぐらいの時にあったかと思うんですけど統計を取る際、まあ、国からデータを入手しているですとか、はい、自分で調査をしているというふうな話があったかと思うんですけども、はい調査っていうのは実際我々身近なところで参加できるものなんでしょうかね、うん
なかなか参加はできないかもしれないですねその調査の対象によると思います、はいではい、で我々がやってる調査は、まあ、一つは高齢者の調査なんですけど、はい、これはの自治体と一緒になってやってるんですよ、
はいはい、
で高齢者 その要介護の政策市や町が次の要介護の計画を立てるために調査を行うようになってるんです、
はいはい、
でそれに一緒に研究者もちょっと知りたい内容を入れつつその最終的にはその市や町 その政策の参考になるような結果を提供するためにやると、
はいはい、
なので単にその研究の興味だけじゃなくって実際に主体の人も一緒に使えて、
はい、
住民の方々にこう結果をお返しできるような、
はい、
そういうあの計画を立ててですね、うん、出るんです、
はい、
なので、まあ、そういうあの一つのデータですねであと他で今糖尿病と歯周病の関係を全国臨床糖尿病医会あのお医者さんですね、はい、糖尿病内科の先生方と一緒に調査をして、はい、データが今3000名ぐらいのデータを集めてやったりしてるんですけど、はい、糖尿病と歯周病となってる方ですね、
はいはい、
治療もやったりしますけれどもその後にだんだんやっぱり体の状態が悪くなったりする人も中には出てきて、
はいはい、
糖尿病の方って結構その血管が悪くなってるので、
はい、
あの心筋梗塞とか脳梗塞とかいろいろ体の不調が出てくるんですね、
はいはい、
その時に歯周病の重症度がこう影響を与えてるのかどうかですね、はいまあ、そういうのも調べようとしてこうやったりしてます、はい、それはあの3000人ぐらいなんですけどその数っていうのは、まあ、こう追跡してる中でどれぐらいその脳卒中や心筋梗塞になるかっていうのはある程度パーセンテージをですね見積もって分析にかけられるぐらいの人たちが出てくる可能性っていうのを過去の研究なんかからこう類推してですね、
はいはい、
それで数をだいたい決めてやってるんですよね、はい、で地域 あのデータなんかは個人 あの生活習慣なんかを見るんだったら1000人ぐらいで全然大丈夫なんですけど、はい、10万人規模ってあの2つ前の回で言いましたけれども、はい、なぜ10万人規模になってるかっていうと私たちはその住んでる地区の影響みたいの でその住んでる地区を1単位としてこう考えたら地区がいっぱいないとダメなんですね、
はいはい、
でそうするとやっぱり人数たくさん必要となってくるので、はい、なのでこう調べようとするものとかですね例えば何がどういう生活習慣が死亡に関係するかっていうのを追跡調査をしようと思ったら5年間で1人も死亡する人が出なかったらその計画は全く意味をなさないわけですよね、はいはいはい、なのでそのある程度の人数を集めないとそういうことが起こらないのであればこう人数を十分取らないといけないし、
はい
あるいはまあ単純によく起こる病気であればそんなに人数集めなくてもいいし、
はい、
なのでいろんなこう調査研究のやり方によってその対象となる人数っていうのは随分変わってきます、はい、調査の仕方っていうのは一言では言い表せないというか、まあ、大学院の講義で言えば、
はい、
90分を2回ぐらいやるぐらい時間が必要になります。あ、
なるほど、また地道なんですね。
それほど難しいということ
です
ね。
そうです
ね、今ね、わかりましたよね。
難しいということは、
はい、
調査 そのする人への呼びかけといいますか、どのようにこうお知らせするんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、住民の方だったら市の広報なんかを使ってやったり、はい、我々やってるのは住民の方に対しては郵送調査なので、
はいはい、
もう郵便が送られてきたらもう当たったなと思う感じですよね。
あなた選ばれし者ですよ、
そういうことですね。
一、ね、回だけあります、それ調査に協力してくださいっていう郵便が。肥満じゃないよ、肥満じゃないよ。
失礼しました。
その時はなんかバスを使うか使わないかとか、駅までにどうやって行きますかとか、はい、こういう路線があったらどうですかっていうようなアンケートで、ま
あ、
ちょっと期限切れちゃったら出してないんですけど。
あ、そうなんです、その回収率が大事なんですよ。
そうですよね、うん、結構その来たからといって必ずしも提出してくるわけではないんですよ。
なので例えば1000人の人を調査して、まあ、300人しか集まってこなかったということになれば、はい、7割の人はこう回答してないわけで、
はい、
じゃあそこから本当に1000人のことを言っていいのかどうかっていう、
そうです
ね、そういう問題が起こってくるんですよね、はい、ですので調査っていうのはまず見るポイントとしては回収率がどれぐらいあるかっていうのを、まあ、NHKとかはい、いろんな調査、国勢調査みたいなのやるじゃないですか、
はい、
まあ、こういう、うん、こういう方式で調査しましたとか、はい、でそれでじゃあ回収率とか回答率は何パーセントでしたって多分出ると思うので、
はいはいはい、
そこをまずチェックすべきですよ。
あまりにも低いとやはりそこは本当に言えるのかっていうのは偏りが出てるので、
偏りが出てきますよね。まあ、昔有名なのはあの大統領選の予想をした企業が、はい、あの調査会社があって、はい、片方はもう何百万人も調べたんですけど、片方はそんなに何千人ぐらいしか調べてなかった。明らかにこう、はい、何百万人調べた方があの当たるかと思ったらですね、はい、実は当たらなかったんです、
はいはい、
でなぜその何百万人も調べて当たらなかったかというと、はい、そっちはですねどうやらあの車の顧客リストみたいなのを使ってやったらしいんですよ、はい、でしかもあの年代が1900年代のこう最初の方で、
はい、
あまり車があまり世に 出回ってなかった時代、
はい、
要するに車を持ってる人の顧客リストだから
偏ってるって、
ね、お金持ちしか回答してないわけですよ、
はいはい、
でそれを選挙のデータとして使っていいか、
はいはい、
なのでそっちは間違った結果を導いちゃったっていうのがあるんですよね。
はい、
だから調査方法ってすごく大変で、はい、どういうやり方をするかで回収率がどれぐらい見込まれるかによって随分と変わってくるので、うん、結構奥が深いでしょ。
深いですね
回収率を上げるために何か努めていることってあるんですか。
そうですね、質問市調査が実際に来たって言ってましたね、
はいはいはい、
それはあのやっぱり書きやすくないといけないし、
はい、
何ページにもわたってすごく多いやつはやる気をなくしちゃいますよ ね、はい、ね、あるいは高齢者に対する調査だと文字が小さいともう読めないですよね。あるいは言葉遣いも専門用語使ってたらまず分かりませんし、
はい、
でとにかくその簡潔に分かりやすく、
はい、
あるいは回答してくれるように仕向けるっていうのと、はい、あとはまあ督促、
はい、
出さなかった人にもう一度こう
です、ね、
お願いしますっていう、
はい、
督促来ましたか。
来なかったです。
来なかった
回答しなかった、
回答しなかった。
でなぜ督促できなかったっていろいろあるんですけど、はい、予算の問題もあるんですよ、
ね、
やっぱり調査費用があの2回目こう出そうとするとかさむので、はい、出せないような予算だったらもうそうせざるを得ないので、はい、その予算の範囲内でやっぱり調査をするっていうことも考えないといけない、はい、それでまあ人数なんかも変わってきますよね、はい。
まあ、ちゃんと答えることによってもしかしたら周りの身近な環境ちょっと変わるかもしれない、
うん、ね、変わるかもしれないです。
自分たちもそういうの来たらね、ちゃんと信じて
持たなきゃなと思いますね。
ぜひ回答していただいて、
一つちょっと興味本位聞きたいのが、
はい、
例えば今さっき大統領選挙でまんべんなくやりました、
はい、
で7対3っていうような割合が出ました、
はいはい、
ただ蓋を開けてみたら3の方が当選してましたってなると、はいはい、それはやはり集計方法だとか そういったものに問題があると考えた方がいいんですか。確率だと思うんですよ、確率だとかそういう、うん、なんか何がしかのなんか悪いかった要素があったから外れたっていうふうに考えればいいのかなっていう。
なぜ外れたか、
はい、
そうですね、やっぱりその出口調査なんかでやればまず最近はよく当たりますけれども、はい、ただその出口調査にしても全員が協力するわけじゃないから、そこでちゃんとランダムにこう選ばれてるかどうかですよね、
はい、
その偏った選べ方をしてしまうと誤った結果になってしまうということで、
はい、男女と年齢層だとかそういう、
そうですね、その辺はまんべんなくやっぱり、あとまあ投票率、
はい、
もうあの、まあ、高い投票率だと結構いいかもしれませんけど、はい、投票率低いとやっぱりこう結果が当たりにくいかもしれません。
あ、なるほど。今週は統計の奥の深さについて知ることができました。来週は山本先生会が最終回でございます。そこで山本先生からこれから取り組むことについてお伺いしたいと思います。それではまた来週、バイチャー。本日の気まぐれ英会話コーナー、
ボンジュー。
リスナーの皆さん、こんな時英語でなんて言うんだろうってことありませんか？
ニハオ。
このコーナーでは日常生活でありそうなシチュエーションを英語でどしどしご紹介していきます。これでみんなも英語マスター。ぜひ日常生活で活用してみてくださいね。
オピア。
それでは早速参りましょう。今回のシチュエーションはこちら。ジョン、たこ焼きが肩に乗っているよ。ジョン、There is a takoyaki on your shoulder. もう一度聞いてみましょう。ジョン、たこ焼きが肩に乗っているよ。ジョン、There is a takoyaki on your shoulder. いかがでしたでしょうか。今後このようなシチュエーションに直面した際にはもう大丈夫ですね。それでは次回もお楽しみください。
いくつか2つのここ質問したいことがあって、
はい、
オピア。
えオピアじゃない。ちょっとさ、オピア知らない。毎回丁寧にナレーションしてるのでちょっとあのさすがにちょっとそれはよしてほしいです。
オピアダメ、
はい、
オピアじゃない
よ。オピアってあのドンキーコング の, ゲ前のゲームのなんかあの腕伸びるやつの掛け声。
ドンキーコング64ってあの64 の,、はい、あのドンキーコングのソフトがあるんですよ、
はい、
で4人プレイで対戦できるゲームなんですけど、そのキャラクターの一人でね、その
ホピア、
そう
ホピアって
何だっけ、ホピアって何だっけ、なんか出す時だっけ。
いや、あの 手が伸びるやつ
だ。あ、手伸びる時だ。
ホピアって
主刀してる時ね。
てっきりなんか各国 あのこんにちはが続いてたから。
そうだよね、
どっかの国のこんにちはなのかな。
フランス語、中国語ときて何語かなってちょっと期待したら、
そうそうそう、あ、だから小さな声でカニさんがどこの国のやつ、
知らねえやと思って。
そう、どこと思って。
まあまあまあ、それは置いといて、
まあまあ、
今回は誰だたこ焼き肩に乗っけたの。そもそも
まだ喧嘩してるよこれ。
これ言った方でしょ。言った方が乗っけてるでしょ、
う
ん、
絶対そうだよ。
ちょっと、いや、これ繋がってるかな、うん、いや、全然関係なくじゃなくて繋がってる
から。繋がってる。
あ、確執があるね。
確執ある、これ、う
ん、
確執ある。
喧嘩中でやってるのか、本当に何かの表紙に乗っちゃったのを親切に言ってくれてるのか。だけど確実にやったのは言ったやつだ。
そうそう、絶対にそう。
いたずらっ子なのかな。
たこ焼きってさ、うん、置ける。
たこ焼き、よく置いたんだよ、ことによくあるじゃんね。
置いてあるじゃん。
実は全部実は
じゃあたこ焼き注文したら、うん、あれどこだ、たこ焼き注文したはずなのに、だったら気がついた方がいいの。
全部1個じゃなくて。
そう全部。
あ、じゃあジョン、貴様が注文したたこ焼き肩にあるぞ
って。肩にあるぞって何いつまでも突っ立ってんだレジの前でつって。
もう喧嘩じゃん。
そうそう、もう
喧嘩じゃん。もうあのたこ焼きを渡してくれた店主の人がやったのか、うん、言った人がやったのか分かんないけど、もう喧嘩じゃん。
いや、最近あれだね、あの相手が特定されちゃってるよね、これ。
もうこれね、
まあでもそこも想像力の問題ですから。違う人かもしれない。
違う人かも。
自分で置いたのはね、あのメガネこう頭の上にやって、そうそうそう、どこだメガネみたいな感じで肩に乗せられるのが出ちゃったみたいな。
そう、確かに応用聞くよね。
そうで、もしかしたらシリが動いてて誤作動でね、
あ、
ジョン、たこ焼きが肩に乗っているよと教えてくれてるかもしれないし、
シリの誤作動で、
シリの誤作動で、
シリに訴えられるぞ。
もしくは、まあ、T シャツにね、前もちょっと話したけど、ジョンっていう名前がこう書いてあって、それを見たよその人が、はい、ジョンさん、あのすいません、たこ焼きが肩に乗ってますよみたいなね。
なぜ、そうなぜ、
え、
なぜもう T シャツ着てた人だけで、
いや、ジョンシリーズの T シャツ欲しくなってきちゃった。
必ずかけるジョンみたいな。
そう、
みんなも目にすると思うんで、これからもたこ焼きが肩に乗った人、
応用聞くもんね、
応用聞くんで、
ぜやいぜや、お好み焼き
いい、そうそうそう、お好み焼き、
そういう応用、
広島焼き
とか、広島焼きとか、
もんじゃ焼き、
もんじゃ焼きが乗る
乗る、ちぐちゃぐちゃぐちゃ
べっちょべちゃよ、
べっちょべちゃや、一番べっちょべちょ。
では次のこと行きましょうか。
そうですね、
ブツン、
はい、ブツン。ピンポンパンポン、
これは4人が妄想で語る物語であります。収録日は7月中旬、ただ彼らは夏休み何やるか何をやったかというものについて語り合います。それではお聞きあれ。
ピンポンパンポン、
夏どうだった、
やばかった、
暑かった、
暑かった、
台風もやばくなかった、
やばかった、台風とか雹とか雷同時に降ったよね、
やばかったもん、
結構な話しちゃう、
やばびっくりした、床上浸水来て、
びっくりしちゃった、
床上浸水来て、
ほんと一番チン
カ、引っ越したばっかなの、
そう、俺も引っ越したばっかでさ、1階だったからさ、もう水浸しになっちゃってさ、
ほんとほんとやばかったよね、それだとお風呂使ってたの、
え、そう、それがお風呂だった、
そうだ、あれまだあのドラム缶のあれなの、
ドラム缶のあれ可動式だから、
そういうこと、可動式なんだね、
絶対分かってない人も、分かってない人いる、
それで水も沸かすも大変、大変助か
った、そうね、
どこ行った夏休み、
アゼルバイジャン、アゼルバイジャン、そう、アゼルバイジャン行った、
よかった、どうだった、
え、アゼルバイジャン、うん、いや、ほん、蚊が多かったね、
蚊
が多かった、
蚊が多いんだ、
うん、
アゼルバイジャン、
そう、蚊多い、
へぇー、蚊
めっちゃ刺されたもん、
そうだからそんな赤いのか、
そう、
全身赤いもん
ね、赤いんだよね、本当に、え、日焼けとかじゃなくてまんべんなく蚊に刺された
そうだよ、ね、え、それまんべんなく刺されたってことだ、
そうそうそう、
だって顔がもうまんべんなく膨れてるじゃん、
膨れてる、膨れてる、
腫れちゃって
る、今だからあの全身軟膏塗ってるの、
軟膏塗ってる、
毎日軟膏塗るのが習慣、
大変だね、そ
う、あれでいい感じにこうちょっと潤いというかあのね、
そうそうそうそうそう
なってるね、
そうなの、バックスさんは何かやったんですか、
私はハワイに行きまして、
ハワイ、
ハワイ、
ハワイ、え、
パスポート持ってたんですか、
あ、持ってる、持ってる、
持ってる、
持ってて、そう、あのキラウエ火山に行って、火山に入って戻
って、え、泳いできたの、
そうそう、
泳い
できて、
そうだね、
だからちょっとね、焼けちゃったから、
焼けちゃったから、
だからそんなに
全身
逆に
しろ
んだね、
そうそうそうそう、もう一回ね、そう、全部脱皮したような感じ、
脱皮したような、
そうそう、こんな感じになって、まあいい思い出だよね、
ワイに回ります、
ワイキビーチは、
ワイキビーチ、
そうそう、
泳いだ、
泳いだ、泳いだ、
泳げるの、
20キロぐらい泳いで
て、やば、
本当に戻ってきて、
アラモアナショッピングセンター行った、
あ、行った行った、
何買ったの、
あの店の、まあ、ルイ・ヴィトンのもの全部買いみたいな、
あ、
ここからここまでした、
そうそうそう、ここからここまでやって、
確かに、
何ってのもしかして、
ん
バカ野郎、
ほらほらほらほらほらほらほら、
鳴らして鳴らして、
シャキーン、儲かりまっか、
ダメだぞこれ、
まあ、あの悪いけどあの今俺が言うのはなしだよ、なしだけど、あの前も言ったけどその話がするから
アウト系ですね、
アウト系ですよ、それは
これはダメですよ、
ダメですよ、
これダメダメ、
はい、それ系はなしにしよう、
はい、ハワイ行ったんだ、
行きましたね、
へえ、はい、確かになんかこうねハイカラな感じにね、
急
にね、
確かになんか花柄とかすごいもん、ハイビスカスとかなんか
服装が、
あ、今
最近、
あ、そうそうそう、
ジャケットがもう花柄だもんね、
花柄で着て、
アロハシャツとかもたまに着ますもんね、
あ、そうそうそう、
ロコーみたいにやってんの、
そうそうそうそう、アロハーとかって、
はい、サンダルでたまに来るからびっくりしますよね、
ね、B さんでね、
そうそう、まあ、楽しい夏休みですよ、
よかったね、
はい、
そぼろさんは、
僕は逆にね、 ほぼ家でゲームしてたね。
わー、してそう。
肌見てもらえば分かるけども、うん、家から出てないからもう真っ白けっけで、
うん、マジでしてそうじゃん、うん、
ずっとゲームしてた。
マジでしてそうじゃん、うん、
本当だよ。
まあ、多分してるよ。もうこれは気に入ったな。
やばい、
気に入ったね。
多分それ私もなってそうだわ。
実際
ゲーマーが2人だ。
なるほど、聞いてよ、聞いてよ、俺
の
聞いてよ、俺
いい時間になったら、
うん、俺に聞いてよ。
じゃあ
明日か、
何かな、
日本一周歩いてきた。
うわ、東海道中膝くりゲットる。
そう、日本地図ちゃんと書いてきた。
あ、本当に
書いてきた。
今度見せてあげるよ。あ、インスタあげようか、これじゃ
あ、うん、
インスタに。
あ、もうあれ、あのマルコポーロって感じ。
マルコポーロしてきた。
ちょっと待ちよって、インスタあげようかって言葉対応してるけど、うん、貴様が書けよ。
当たり前だよ。
それはもう、ちょっと勘弁して。
書くの大変なんだよ。
本当ですよ、全く気軽に言うからさ。
完成度高いですから、毎回毎回。
そろそろちょっとね、カニさんのよりも見てみたいよね。
そうだよ、カニさんのよりもさ、
出す週一なんだろうな、ガーブになっちゃうからね。ガーブなんだ。まあこんな感じでね、まだ来てない夏休みの話をしちゃうっていうね。
でリアルに一個ずつ上げていこう。あ、本当に何やってるか。で、で、あの照らし合わせて当たったかどうか。
あ、なるほどね。うん、
その次の収録で。
あ、次でね。
え、ね、花火大会に行く。
おお。
いいですね。
いいですねとかじゃなくて、予想だから、現実的な予想だから。
そうだね。そう。
バクさんは。
私は多分。まあゲームしてるだ
ろうね。今さっき言ったからそれなし。
なし。それ以外だったらそうだね、まあ、お祭り行ってるかな。
本当？
本当に？
本当本当。
これすり合わせるんだよ。
すり合わせる？
借金になるからね。
これダメだったら？
あれだよ。
あ、困った。
強制的にこれやんなきゃいけないことみたいなことだよ。
逆にね。そう、逆を言えばそうだよ。
そっか。うん、そうだね。
お祭りに行く。
じゃあお祭り行くで。
はい、いいですね。
そぼろさんは？そぼろは？これ現実的な話ですね。
そうそうそうそう。
野球観戦と
か。ああ。
おお。
いいですね。
いいですね。
じゃあ現実的な話する。
お。
マチコン行こうかな。
いいですね。
これ
それ面白いかも。
うん、
よかったよかった。
これいいんじゃない。
全然 P じゃない。
P じゃない。うん、これはマチコンだから。
今ね、オフィシャルのやつ。
我々みんなあの結婚適齢期のね、
そうそうそうそう、
あれですからね。ね、
そうですね。で、
結婚適齢期なの分際で誰一人あのちぎりを交わしてない。
ちぎりを交わしてない
。大丈夫か。
何これ。大丈夫しょう。
大丈夫か。うん、
大丈夫です。
敏感すぎるから。うわ、敏感すぎるから。シャキーン、
シャキーン、
儲かりまっか
みたいな感じで、理不尽な課金をさせられるから。
うん、じゃあ、そんな感じでもうちょっとね、楽しいお話ができましたからね。
はい、はい。みんな、あの、実行してくださいね、最後のは。
はい。
ね、
はい。
はい。はい。
では、
はい、
楽しい夏休みをって言ったらおかしいのか。
楽
しかった夏休み。
夏休みお疲れ様でした。でいいんじゃない。
あ、そうですね。夏休み、お疲れ様でした。